自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、前回までさえさんに服作りについてお話しいただきましたけれども、服作りにハマっていったきっかけ、さらっとお話しされてましたが、うん、ふんどしパンツだったとおっしゃってましたね。
はい、その話してなかったですね、はい、
そうですね、うん、このね、ふんどしパンツはさえさんに開運をもたらしてくれたということでそのお話をぜひ今回はしていただきたいなと思ってます。
はい
はい。で、ふんどしパンツってやっぱり聞きなじみがない方もいらっしゃると思いますので、うん、そもそもどんなパンツなのかまず教えていただけますか。
はい。なんかふんどしパンツっていう言葉を聞くようになったのが多分8年ぐらい前ぐらいからだと思うんです。で、ふんどしパンツっていうのはふんどしみたいなパンツ、
うんうんうん、
と昔のなんだろう、このお股の鼠径部の部分を締め付けないで、まあ、腰の部分はキュキュキュって絞るからそこはそれなりにしっかりキュッとなったんだと思うんですけど、
はい、
なるべくこうなんだ自然に体に沿うようにできてるのがふんどしだったって聞いたんですけど、うんうんうん、それをイメージしたパンツでふんどしパンツって言われていて、
うんうん、
で、そう、その今のパンツはウエスト、まあ、足首の部分にもゴムが、女の人のはね、ゴムが入ってるので結構ぴったりしてるやつだと思うんですけど、うん、
はい、
私も、ね、ずっと8年前まではずっと普通にそのパンツ履いてきたからあんまり感じたことなかったんですけど、
うん、
今そう、たまにそういうの履くと、あ、ここ締め付けてるなって、お風呂上がりとか暑いなっていうのちょっときついなって思う感じに、うん、そう気づけるようになったんですけど、うん、そこのふんどしパンツっていうのは鼠径部の血流を締め付けない、あの血流を止めないっていうのと、
うんうん、
あとウエストの部分も紐で作ってる方がいて、なるべく体の血液が良くなるように、血流が良くなるようにっていう風に今みんなそういうのをイメージして作っているみたいです。
へえ、健康になれるパンツってことですかね。
ね、なんかパンツだけじゃないと思うけど、そう、ゆるく、体を緩められるし、ことによって健康に近づけるパンツだと思います。
そうですね、締め付けないは大事ですよね。
なんか男のっていうとトランクスみたいな。まあ、全然違うと思う。
男の人は結構トランクス、しかもみんな下着って結構ボロボロになるまでこれが気持ちいいんだわって結構多くの人が基本的にそう履いてる方多いと思うんです。若い女の子とかは違うかもしれないけど、で、男の人のトランクスはいいなって。だから女の人でもトランクス履いてる人がいるっていうのは、私のお友達ではまだ聞いたことないけど、いるっていうのすごい納得いきます。
あ、確かにそうですね。
ね、
三栗さんおっしゃるように形は違うけど、
うん、
締め付けないですもんね。
全然、そうそうそう。だからなんか女の人ってなんかぴったりしてるじゃないですか。よくわかんないけど。女大丈夫なのかなっていう。
ぴっちりしたズボンとかも履くしね。
そうそうそう。よく耐えられるなって思うんですよね。
ああ、確かに。
で、思ってたらなんかふんどしパンツが、まあ、トランクスみたいとこうやって、ああ、そうそうそう。逆に今までよく大丈夫だったね、みたいな。レビーなのに思いました。
そうなんだ。
そうか、それが普通になっちゃってるので、
うん、そう、全然違和感ないけど、逆にふんどしパンツ、私とね、夜だけのこの夜を緩めるためにパジャマの下に履いてるっていうパターンの人もいて、 私はもう全然なんかそのピチッとしたスーツみたいなのを着て出かけることもないから一日中履いてるんですけど、その状態で8年9年過ごして、でたまにこう生理の時とか必要な時はやっぱり普通のを履いた時に、あ、やっぱり全然違うな、早くふんどしパンツに戻りたいって。
ああ、そうか。うわぁ、ちょっと興味をそそられてきてます。ねえ、ふんどしパンツのご紹介いただいたんですけれど、なぜ開運をもたらしてくれたのかっていうところで、さえさんは以前は健康マニアだったけれども、健康とは言えなかったというか、
そうなんです。
不調が続いてたんですよね。
そう、6、7年前ぐらいから、なんかすごい一日中だるかったりとか、あちこち腰痛くなったり、どこ痛くなったりってしていたし、で、その理由がなんだか全然わからなかった頃だったので、いろいろ整体にお世話になったり、いろいろしながらいて、で、ある時、だるいのをきっかけに病院行ったら、甲状腺、橋本病、ホルモンが出るのが少ない方が橋本病で、たくさん出る方が何でしたっけ？
これはさえさんが診断を受けた名前のことですかね？
名前。
甲状腺機能低下症？
低下症がね、ホルモンが出るのが少ない人なんで橋本病なんです。で、甲状腺のホルモンがたくさん出る人はなんか息切れしたり動悸したりだるくなるとか逆の症状っていうか。
はいはい。
どっち？私は少ない方だったんです。で、なんか常にだるい理由が、あ、ここから来てるんだって思って、そんで、お世話になった病院の先生が自然療法系のクリニックだったので、これはもう休むしかない、明日から鬱になってもおかしくないよ、体が疲れすぎてって言われていて、で、確かに常にイライラしていたし、その時は当たり前だから気づかなかったけど、今会うと常に緊張状態っていうか、人と会うのも緊張するし、子供たちといるのも常に爆発してるし、みたいな状態。で、その自然療法の先生に診断を受けた時に、ゆうきがちょうど仕事を辞めたところだったので、そこからじゃあ、半年寝てたらいいからって先生に言われて、じゃあ、よろしくお願いしますって、ゆうきに言って、半年、もうなんかほぼほぼ休みの生活をもらって、ゴロゴロしてて、2ヶ月ぐらい本当に朝も夜も関係なく、こんこんと寝続けられたから、すごい本当に疲れてるんだってびっくりしたんですけど、
半年は休みなさいっていう話だったんですか？
半年もう休まないと、橋本病悪くなるよみたいな感じで。で、精神的にも崩れてくるよって、もっと崩れてくるよって言われたので、半年を目安に、あとはもう自分の回復力次第で、結局4ヶ月ぐらいで、だいぶ良くなったんですけど、で、その休んで寝続けた後に、なんかいろいろこう、今度は自分で情報も集められるぐらいの元気が出てきた時に、たまたまふんどしパンツと出会って、で、それを買ってみたらすごい良くて自分で作ってみたいと思って作り始めたのがきっかけ。で、そう、なんか使ってるうちにもう8年9年使ってるんですけど、確かに体が末端冷えすごい冷えてたし、夏場でも中が体の芯がスースーする感じ、橋本病の人そういう経験ある人いらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど、体の中がスースーするような感じで、夏なのに寒いみたいな感じのエネルギーがない状態だったんですけど、食べ物もちょっと変えたり、いろいろ試したのもあるのか。で、それにやっぱり少しずついろいろこう自分にいいものを取り入れたり外したりしていくのが大事だとは今でも思うんだけど、そのアイテムの一つがふんどしパンツ。で、自分で作る楽しみもあったし、いろいろメンタル的な効果もあるし、その血流は多分一番大事なのか二番大事なのかわからないけど、その血流の効果もあるみたいで、体がどんどん楽になってきて、笑えるようになったし、結構楽に捉えられるようになった。いろんなことをカリカリ捉えてたのが、それが少しずつ変わっていって、で、すぐに効果が出るものではないと思うので、今でもそれを、そのね、なんかいろいろ改善していったり、体は、これは履いてればいいだけなので、体が勝手に改善して、 くれる部分もあるんだろうな。あとはよく寝ることとか、うん、なので、そう、その体が楽になると気持ちも楽になるし、いろいろやる、なんだろう、気力も出てくるしって、うんうん、思うんです。それがちょっと効果かなって、うんうん、あんまり効果は歌っちゃいけないんでしょうけど、私の経験、うんうん、私の経験ではそんな感じかなと思っていて、で、自然療法クリニックの先生が、野菜さん顔色良くなったから、このパンツ、ここでも置いてくれないって言って、置いてくれた時に、野菜さんそれ開運パンツって名前つけようか。あ、元気になったらそう、運が自分で開けていける、開いていけるから、開運パンツがいいんじゃないとか言われて、うん、開運パンツって一時期呼んでいました。
いやー、いい名前です。
ね、うん、もう本当、体は全て、ね、の土台だなって、うん、いろんな経験として思うので、ふんどしパンツは今でもすごいお世話に、自分で作って、うん、お世話になってます。
うん、そうでしたか。やっぱ血流の流れ大事ですよね。
ねって思います。うん。うんうんうん、で、そう、すごい不思議。自分でももう全然理屈はわかんないし、これのおかげなのかどうかもわかんないんですけど、この生理不順だったし、お腹も生理になるとき痛くなってたのが、それも今はないんです。
うーん、
で、時々布ナプキン、はい、不織布でできた、市販の使い捨てナプキンじゃなくって、布ナプキンを使って改善したよっていう方もいるんですけど、私も布ナプキン使ってるので、うん、布ナプキンのおかげか、ふんどしパンツのおかげか、食べ物のおかげか、気持ちが楽になったおかげか、なんだかわかんないけど、生理も楽になりましたね。なので、すごい気に入って。
やっぱり生理痛とか、生理不順で悩んでる方結構いらっしゃいますよね。
ねえねえ、だから、うん、試してみる価値は私はあるかなって思っているので、うん、娘にもなるべくだんだんこう10歳11歳になっておしゃれにも興味が出てくるし、普通のものがいいって言ったら普通のものをしてみていいんですけど、うん、小さいうちはなんかそういう体感を得ておいてくれたら、自分に必要なものが大きくなったら選べるかなと思って、生理痛にできるだけならないような体で育ってくれたらいいなって思って、うん、自分の少ない知識の中からパンツは作って、うん、ふんどしパンツに似たものを作ってました。
あそうなんですね。いや、今は、その、症状は、もう、サイさんは、出てないですか？
あ、今、うん。今、全然大丈夫です。楽なので、
うん、
助けてくれてる、こと、アイテムの一つ、だと。
うん、うんうん。ああ。いや、よかった、よかった。へえ、ありがとうございます。
で、こちらこそ。自然療法の先生もそう言ってくれて、顔色良くなったよって言ってくれたので。
そうですか。
そうなんだ。
みつくりさんが静かに聞いてらっしゃいますけれども、
あまり入り込めない話題だなと思って。
あ、まあ、そうですね、はい、女性的なお話です
けど、生理痛とかね、全然わかんないですからね。大変なんだなと思って聞いてました。
毎月いらっしゃる
からね。大変だよね、本
当。そうですね。
よく男と一緒に働けるよね。
ね、あんな血出してね。
うん。どうしてんのかね。
結構頑張ってんじゃないかな。ね、やっぱ貧血っぽくなり、ね、なったりしますもんね。
なる人もいますよね。
ね。
全然関係ないですけどね。うん、僕、プロレス好きなんですけどね。
はいはい。
プロレスってあるじゃないですか。どうしてんのかなと思って、それでね、なんか、もう本当にどんどん関係なくなるんですけど、ダンプ松本っていうね、はい、昔悪役女子レスラーがいてね、うん、その人だけじゃないですけど、特にね、なんか、悪役ってすごいプロレスにおいて大事で、なんか、でもやっぱり女性なんだから、そういうのはあるけど、どうしてんのかな、だって休むわけにいかないですよね、巡業とか言ってね、うん、全国回ってプロレスするわけですからね。すごいな、
うん、
はい、全然関係ないです。大変だなって思って、はい、
いやいや本当ですね、そう、うん、そうなんですよ。三つくりさん、
はい、
当時のことをちょっと振り返っていただけたらと思うんですけれど、はいはい、当時はいかがでしたか。
そうですね、当時はですね、 まあ、冒頭6、7年前ってさやか言ったんですけど、実は10年前でもう僕らはそんなに時間経ってんだよって思ったんですけどね。
もう年は間違いないし。
今ね、25年だからね、あの頃、もう2015年なんだ
よ
ね。
ええ
ー。なんと10年前になるんですけど、僕が育休を取った年ですね。まあ、その頃辞めるんですけど、で、なんで育休取ったかっていうと、やっぱり僕がほぼ、仕事でいなくて、妻は二人でじゃない、二人の子供をワンオペだったんですよね。
ああ
。めっちゃ大変だったと思うんですけど、育休取ったら、まあ僕がずっと家にいたので、で、そういう話になってきて、なんか橋本病だとかね、結構大変だとかいう話になってきて、あ、そうなんだねって感じで。で、お医者さんにもね、なんかね、同じようなこと言われて、
ああ、ま
あ、半年ぐらいで、寝てないとダメですね、みたいなこと言われたから、ああ、寝て治るならいいんじゃないかなと思って、寝てていいんじゃないって言ったら、本当に寝続けてた時期がね、2ヶ月ぐらいあって、
うん、
本当に寝てたんですよ。いっぱい寝てたよね。
びっくりした、ね。こんなに寝れるんだ
って。ね、すごい寝てたよね。あ、よかったなと思ってね。なんかね、それまでは、ね、私寝れないのとか言って、
そう。
なんか僕とか昼寝大好きでよく昼寝するんですけど。
そう、30秒で寝れるんだ
よ。よく昼寝できるとか言って、ね、寝るだけだよみたいな感じで、寝れないじゃんとかって言ってたのが、昼も寝るようになって、ああ、昼寝もできてよかったねとかって、って、な感じだったしね。
3分で寝れるね、考えてみたら。うん、多分、交感神経と副交感神経のバランスが悪かったのかなって想像だけど。
確かに。
ね、
うん、
だからまあ僕が育休取って安心して寝れるようになったのかよくわかんないですけど、とにかく寝まくってて、うん、で、あとその年秋というか冬にはタイに行こうって決めてたので、別に半年寝ててもね、タイに行けるぐらい復活すれば全然大丈夫だなと思ってて、
うん、
もう寝てくださいって感じでいて、その時にさっきの海運パンツ、ふんどしパンツの話が出てくるんですけど、寝て起きたら、布団の上で、パンツ縫ってました。
すごい。すごいですね、もう。
布団が自分のテリトリーだ
った。布団の上で暮らしてた。それでね、やっぱね、めっちゃ怒ってましたね、あの時で。
怒ってた。
もうすごい顔色悪いしね、ちょっと。
青かったよね、白かったよね。
なんか言ったらすぐ怒るとか、なんかね、すごかったですよ。やっぱね、だからね、もう腫れ物に触るみたいな感じ
で。すいません。
あんまりちょっと刺激的なことは言わないようにして。っていうことが。実はあったんですよね。
いやー、考えられないですね。
いや、いっぱい寝てよかったなって。
本当だね。まあ、寝るのが一番、
ね。寝るの大事だよね。
寝るのが一番きっと。
本当ですね。
お庭はよく寝れるようになりました。本当、私も3分で寝れる。
3分で寝る。
はい。
もう神経がもうずっと張り詰めてたってことですね。
だと思いますね。人の声に過敏だったし。
ね、いやもう随分おかわりになって。
おかわりになって。
もう毎日楽しくなりましたもん。いや、やっぱりそんな時期があるからこそ、その今の自分のこの気持ちの変化に気づけるようになったとは思うんだけど、だいぶ生きるのは楽になりました。
じゃあもう三つくりさんも安心と言いますか。
まあそうですね。
ね。
いや、あの頃ね、本当怒ってましたからね。だから、あんまり言いたいこと言えない感じ。
確かに、そうだったよね。いつも黙って家出してたもんね。
家出してたんですね。
家出してたんです。
喧嘩するっていうか、喧嘩すると黙って家出してたじゃん。
はい。
最近でこそ、家出する場所もないから。
喧嘩っていうか、俺はしてないつもりなんだよね。もう本当一方的に切れまくってるから、これはダメだなと思って、ちょっと家を抜けるみたいなイメージ
で。いやー、なんか想像ができないですね。
18年の歳月。
今のお二人はもう感謝し合って、なんかそういう、お二人で。
変わるきっかけを、そう。なんか体が自然に回復してくれる力を、なんか邪魔しないパンツ。
全然パンツじゃないけどね。もはやパンツの話じゃないよ
ね。
まあ、ね、きっかけになったのがパンツっていう話に。そう
なんかちょこちょこだと思います。いろんな。うん。だからパンツにすごい効果を求めてらっしゃるんだとしたら、私のパンツじゃない方がいいと思うけど。
言いたいけどね。実はこの開運パンツで全てが好転しましたって言いたいけど。
うん、でもそ、うん、そんな魔法
のこれがたったの。いくらですかみたいな。
でもいろいろジプシーしたけど、魔法のような方法はないんだなって。
ないね。それだけで良くなるっていうものってない。だけど、なんか、売るためには、なんかあの、これだけでうまくいきましたってね、言うとそれっぽく
なる。ね、だから効果効能は本当歌えないなって。
歌えませんね。
それぞれ違うし、体の状態も。
絶対いろんなことやってるから、こう総合的に良くなるんで、ね、うん、その一つがいいなってね。
そんなことないでしょ。ただそう、あとパンツも自給できるっていう意味では、ふんどしパンツは自給できるので。
ああ、そうです。
自給しやすいものです、
ね。
うん。
うん。自給してみてもいいですし、
うん。
サエさんも、ふんどしパンツ作られてますから。
はい。
作ってます。はい。あの、サエさんが作ったふんどしパンツをちょっと履きたいっていう方は、依頼しても大丈夫ですか？
はい。ありがたいです。一枚、こう、生地によって、1800円から2000円の間になっちゃうんですけど、
はい、
でもそう、私自分で作るものは耐久性結構重視、自分が買うものは耐久性重視、うん、あと、うん、だったので、今自分で作るのもついつい耐久性と、あの、肌触りを常に考え続けてるので、それを9年間進化させてきちゃったから、買ってくださる方はいるんですけど、まあ、リピートするのが3、4年経ってから
、
なので、そう。そんなに大した商売にはならないんだけど、でも自分はそれが嬉しい。自分がお客さんだったらそれが嬉しいから。よかったかなっていう感じで、うん、うん、お分けしてます。
あ、じゃあ、あの、どんな生地を使っているのかとか、ちょっと特徴を教えていただけますか？
うん、なんか一応、天然素材を使っていて、オーガニックのものがいいっていう方がいらっしゃれば、オーガニックのものでも全然作れるんですけど、オーガニックにこだわっちゃうと、値が張っちゃって、なかなか買えない。私はそうだったので、うん、なので、そう、コットンとかリネンとか天然素材のもの、
うん、
あと、肌に優しいダブルカーゼを使ったり、なんだろう、履いてて気持ちのいいものにこだわって生地を選んでいて、
うん、
で、そういろいろちょっとずつ改良していくので、これからも改良していくんですけど、なんか履いてる途中にやっぱりゴムが入ってないから固定されない分めくれやすかったりとか、いろんなことが生じてきたので、
はい、
今の形は今のベストでめくれないとか、うん、履いてる時に邪魔にならない、こうぴったりしたスーツを履く方は全然違うパンツの方がいいと思うんですけど、うん、日常生活は普通にその私はふんどしパンツで送っていて、そういう風に作っているので、あとすぐ乾くので、旅先に持って行った時も一晩部屋の隅とかゲストハウスとベッドの裏側に干しとけば一晩で乾いちゃうので、もなく、うん、そんな感じの私のパンツです。
ありがとうございます。あの、ウエスト部分はゴムでしたっけ？
あ、ウエスト部分はね、ゴムにしてます。紐の方もいるんだけど、やっぱり子育てしてると紐めんどくさいので、
うんうんうん、
ゴムで履いたり下ろしたりは楽にできるようにしています。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、宣伝させてもらっちゃいました。パーマカルチャー研究所のお問い合わせにふんどしパンツ欲しいですとか、考えてます、迷ってますってもらったら返事します。
あ、ありがとうございます。もう皆さんぜひぜひ。はい、私も非常に気になってます。
ありがとうございます。
はい、ということで、開運パンツのお話していただきました。じゃあ最後にメッセージ一通ご紹介いたします。いつものタツさん、女性の方からのメッセージです。ありがとうございます。第104回長谷川聡さんご出演のセミリタラジオ聞きました。聡さんはいつもブログでまめに発信されていて、ジャイカの星のようです。きっとブログで背中を押された人たちいると思います。パラオに日本人農家さんがいるのは心強いですね。野菜ができにくいという場所でどういう栽培をされているのか非常に興味があります。キラクル村も奥さんの河合さんとともに村人さんたちが引き続き活動を盛り上げていくとのことで安心です。2週間の呼び寄せ制度が使えるのもいいですね。 とにかく健康で無事に任務を全うされるようお祈りしていますというメッセージです。
はい、
はい、
これは2024年の夏に収録した回だったと思いますけど、
うんうん、
この時ね確かサトシさんもうすぐパラオに行きますっていう時だったですよね。確か
そうです、そうです、もう直前でしたよね。
ね、そうですよね。で、あれから季節は冬になり春を迎えまして8ヶ月ぐらい経過したんでしょうかね。
本当だ、はい、なんかあっという間ですね。
いや、あっという間ですよね、本当ね、うん、まあなんか元気にやってるようで本当に良かったなと思ってますけど、
はい、
同時に SNS でね、サトシさんすごいたくさん今発信されてて、うん、まあそれ見てね、もう本当元気そうだなって感じなんですけど、サトシさんね、サックンという、サトシさんだから、サックン、
うんうん。
サックンという名前で発信してるようなので、ね、パラオサックンとかで検索すると、ずらりと出てきました、さっき。
あ、本当ですか。
だから、はい、パラオサックンでね、探してみると、サトシさんの様子がわかると思いますので、
うん、
なんかね、初めての海外暮らしってどういうものか、うんっていうのが分かるんじゃないかなと思いますね。
うんうん、
特にね、やっぱり、なんか、サトシさん面白いなと思うのは、英語が本当に全然できないと、まあ、自称なのか、まあ、これ多分言っていいと、発信してるので言っていいと思いますけど、英検3級レベルだって言ってるんですよね。
うんうん、
ご自身でね。で、まあ、それぐらいで、まあ、英語が本当に苦手な意識がありながら、行って海外暮らしってどういう、ことなのかっていうことが結構興味ある人いるんじゃないかなと思って、
う
ん、ぜひぜひ見てみてほしいなと思います、
うん、そうですね、
はい、
あとJICAに興味のある方はもうぜひ、
あ、そうですよね、JICA行ったらどうなるのかなってあんまりそんなに発信してる人っていないと思うので、
うんうん
うん、JICAってどういうもんかっていうのもわかるんじゃないですかね。
そうですよね、
ありがたいですよね。
本当に細やかに発信されているのでぜひぜひご覧になってみてください。はい、
はい、タツさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、さあこの番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。次回もサイさんにお越しいただきます。サイさんよろしくお願いいたします。
お願いします。
サイさん、ミスクリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。